研究棟らしき建物。3階まで見回ったとき、私はようやく倉庫を見つけることができた。中を確認するとそこは、学園の教室くらいのスペースに荷物が散乱している。年月こそ感じられたが、まだ使用可能な工具類もあった。
せめて、手錠の鎖を切れれば。ん?
不意に、違和感を覚えた。ヒナは、拘束されて猿ぐつわまでされていた。声を出せないようにされていたのだ。
私の聞いた、こっちだよ、って、何?
疑問は次々に湧いてくる。だけど、そんな小賢しい推理は、一気に消え去った。不意に出口に視線を合わせると、そこには、信じたくないものがいた。それは、筋骨隆々にして、オイルで照りが出てる体。着ているのはパンツのみ。なぜか顔には、紙袋をすっぽりかぶり、目の部分だけくり抜かれ、手には、サビが出ているナタを持っている。一言で表すなら、それは。
変態ボディービルダー?
恐怖に駆られ、出口へと走り出したが、手元に引き寄せられた後、口を手で塞がれ、体を押さえつけられた。私は何とか抜け出そうと、体を必死でバタつかせたが、それを制止するかのように、サビ色のナタが首元に当てられた。
私の手足からは力が抜け、だらりと垂れ下がった。
ナタ男は、丁重に私を扱いつつも、丁寧に私を縄で縛り始めた。手を後ろ手で組まされ、縄を巻かれる。そのまま胸にも縄がかけられ、上半身が動かせなくなった。必要以上に肌に食い込んだり、痛みはないが、拘束具合は強い。
いや、そんなに、きつくしないで。
足首と膝に巻かれた縄は、私が身をよじってみても緩むことがなかった。
だよ。
手足を拘束された私を少し観察したところで、ナタ男は話しかけてきた。
お嬢さん、私はあるものを探しています。一つお聞きしますが、何か変わったものを見ませんでしたか？
私はとっさにヒナのことを思った。こいつの目的は何かわからないが、それが達成されたら、ヒナや私は最悪殺されてしまうかもしれない。
目の前にいる変態以外は、覚えがないよ。
それは強行です。
ナタ男は嬉しそうな様子で、いきなり私の口にガムテープを貼り付けた。そしてナタ男の両手には、ブルブルと震える機械や、うねうねと動く半液体のような生物を取り出した。
いろいろとお話を聞きたいので、少し素直になってくださいね。
私の声はガムテープによって遮られ、うめき声が響くだけだった。ナタ男は機械を私のチブに入れ、生物を胸へと落とした。生物はまるで体に溶け込むかのように見えなくなる。しかし、生物の感触は胸から背中、そして下半身へと薄く薄く広がっていくのがわかる。そして、ブブブブッと低い作動音。
支部からの振動が嫌おうなく伝わる。頭にしびれるような感覚が呼吸を乱し、少しずつ体が熱くなる。体に広がった生物は胸や脇腹をくすぐるようにそっと刺激を与えてくる。
やばい、これは頭がおかしくなりそう。
気がつくとナタ男の姿はなく、私は部屋に放置された。
ここで逃げ出さないと、ヒナも危ない。でも、これは拷問だよ。
外は雨でも降っているのだろうか、空気の違いを強く感じつつ、私の縄抜けとの格闘は始まった。
息が、なんとか口のテープだけでも。
床に口をこすりつけて、ガムテープの端をなんとかめくろうとした。その時、だんだんと機械の刺激が弱くなっていくのを感じた。もともとバッテリーがなかったのか、それは今までに比べ身動きが取れるレベルの弱さになる。少しずつガムテープを剥がす。ガムテープと機械からの戒めが解けたので、なんとか手足の縄をほどこうともがいた。緩んでこそなかったが、高速に隙間ができ始めたため、希望が生まれた。
ひな、待っててね。
私は忘れていた、薄く広がるあいつの存在を。胸に膨らみを感じ、さらにはニーソックスの中を伝わり、足の甲やつま先にもそれを感じる。
嘘、マジでやめ。ちょ待って。
生物は私の胸を揉むように、そして乳首に集まり、刺激を与え始めた。足に集まった部分はまるでくすぐるかのように触り始める。
やめて、くすぐたいって。行くから、それ以上は行っちゃうから。
くすぐったさと敏感な刺激が同時に来る拷問のような時間。胸と足、そして生物がチブに最後の刺激を与えた時、私の意識は遠くなった。
お姉ちゃん、大丈夫？
高めの声だ。目を開けるとそこにはフリルがたっぷりとあしらわれた洋服、ゴシックロリータと呼ばれる服を着た子がいた。
こんなところで寝てたら風邪ひくよ。じゃあね。
その子はそれだけ言うと部屋から出て行った。私は疲弊した体をなんとか起こすと違和感に気づいた。
足の縄がほどけてる。それにあれは
部屋の出入り口近くに小さな鍵が落ちていた。私はそれがヒナの手錠の鍵だと直感的に感じた。
よくわからないけど、今の子が足の縄をほどいてくれて、ナタ男が手錠の鍵を落としていったのかな。
ひとまず私は後ろ手で鍵を回収してヒナの元へ急ごうとした。
ビクン。
急ぐ私を止めるように生物は未だ私に寄生し刺激を与えている。
ちょっと待って、後で遊んであげるから。
ピクッと動きが止まる。
そう、いい子だね。今友達助けるから、それまで待っててね。
ピクッと返事するかのように動く。
意思の疎通が取れたんだ。
驚きつつもヒナの元へ急いだ。その時不意に嗅ぎ取ったものへの疑問はすぐに消えてしまったが、
あ、この匂い、まただ。雨、水の匂いがする。
手は縛られたままだったのでバランスが取りづらかったが、なんとかヒナのいる部屋までたどり着いた。
いや、なんで縛られてるの？
話は後にしよう。ねえ、限界まで手を下げてくれる？
驚くヒナを落ち着かせ、私は後ろ手に持った鍵を手錠へと差し込んだ。カチャリと音が響くと、ヒナは急いで高速から抜け出し、自由になったその手で私を抱いてくれた。
ヒナ、怖かったよ。
もう大丈夫だよ。もしかしたら、足の手錠も同じ鍵で開くかもしれないから試してみて。
ヒナは言われるまま足にはめられた手錠に鍵を差し込む。またカチャリと音が鳴り、ヒナの嬉しそうな顔がとても心に響いた。
待っててね、今誘惑も解いてあげるから。
長い時間不自由な体勢で体が痛いはずなのに、彼女は私の縄を一生懸命ほどきにかかってくれた。
ねえ、外って雨かな？帰り道濡れて帰るのやだな。
そうだね。
日常を感じさせるヒナとの会話に私は安堵する。同時に少しずつ自由になっていく体の感覚に身を委ねていた。縄が少しずつ緩むと体に血が巡り始め、体温が上がっていくのを感じる。そしてゆっくりと筋縛による痛みを認識し始める。唐突にチブからの刺激に声が漏れた。忘れていたが、私の中にはあいつが、半液体の生物が体に残っているのだ。縄からの解放感と、そして刺激が私の心と頭の中をどうしようもない熱混じりの衝動に襲われた。
いや、大丈夫？
大丈夫だよ。実は、
私は先ほど上界で襲われた出来事を簡単に説明した。